your radio station.
こんにちは。FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は那覇市立半田川図書館からのお知らせです。岩下紀博さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もいろんな本をお持ちいただいたんですが、まずはですね、半田川図書館からのお知らせということで、もう春休みに入りますね。
はい、もうすぐですね。
はい、まあ、それに関連したお知らせです。どんなことが今予定されてるんですか？
はい、半田川図書館では、新学期を前にしたこの時期、お子様向けにアニメ上映会を開催しています。今回の上映タイトルはコマ撮りアニメコマネコです。3月27日の月曜日午後2時から3時に半田川公民館2階の研修室で開催します。参加は無料ですので、お気軽にご参加ください。
はい、3月27日月曜日午後2時から3時、半田川公民館2階の研修室で、半田川図書館春休みルンルンアニメ上映会ということです。どうぞ皆さん足を運びください。さあ、そして、これ新年度からのお話なんですけれども、読書週間があるんですね。
はい、平成28年度末のこの時期ですので、そろそろ次年度のことをお知らせしたいと思いまして、はい、来ました。はい、来月のですね、4月23日から2017年第59回子どもの読書週間がスタートします。今回の標語は小さな本の大きな世界です。半田川図書館では子どもの読書週間に合わせて、司書おすすめの本を入り口正面のメイン展示コーナーで紹介します。展示している本はもちろん貸し出しも可能ですので、ご来館の際はぜひ手に取ってご覧ください。また子ども読書週間の関連行事として、半田川公図書館では5月7日の日曜日に春のワクワクお話し会を開催します。絵本や紙芝居の読み聞かせなど、普段行っている定例のお話し会よりも内容を盛りだくさんにして行います。詳細につきましては図書館だよりやウェブページなので改めてお知らせいたします。こちらもぜひご参加ください。
はい、もうそろそろ新年度の準備も始まってますよね。はい、はい、新年度もどうぞ皆さん本に親しんでくださいね。半田川図書館では5月7日に春のワクワクお話し会開催するということです。さあ、そして新しく半田川図書館に入ってきた本を教えていただきたいんですが、まずは一般書からということですが、どんな本でしょうか？
はい、一般書だからですね、タイトルは40代から食べるならどっち、というタイトルで、著者は渡辺裕二さん、サンクチュアリ出版の作品です。この本は2013年に出版された食べるならどっち、2014年の使うならどっちに続くどっちシリーズの第3弾です。著者の渡辺さんは化学物質に関する豊富な知識を駆使して、世に出回る様々な商品とそこに含まれる化学物質の危険性について具体的な商品名を挙げながら解説しています。この具体的というところが今回ご紹介する本に共通するところです。さて、40代からという言葉がついているように、著者の渡辺さんはがんや心臓病、脳卒中などこの世代の人が気にする病気と食品との関係で、40代からの人がよく口にする代表的な製品を取り上げ、食べる、飲むならどちらが適しているかという判断をしています。そしてこれらの情報を読者の方が買い物をする際の参考にしてほしいと述べています。自分自身の食生活を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか？
ちょっとね、先ほど見せていただいたんですけれども、あれでもこの商品って中身ってすごく似ていて、あまり差がないじゃないですかと思ったんですけれど、やっぱりこの成分っていうんですか、
はい、
見てみると、あら、なんかちょっと違うぞっていうところがやっぱり出てきてますよね。
そうなんですよね。
そこをじゃあどこ選ぶかってことですよね。
はい、
意外と買ってますよみんな。私も買ってましたよ。はい、ちょっと熟読してみたいと思います。
はい、ぜひおすすめです。
はい、どっちシリーズ第3弾ということです。40代から食べるならどっちという本が入ってきています。 続いて児童書からなんですが、どんな本でしょうか。
はい、タイトルは世界中からいただきますというタイトルで、文は中山茂雄さん、写真は坂口勝美さんで、改正社の出版です。この本のテーマはタイトルからすぐに想像できますけど、ズバリ食事です。世界17の地域に居候をしたおじさん2人による各地の食文化現地リポートです。各地域の家庭料理が調理方法も含めて具体的にたくさん紹介されています。ある地域の肉料理はスタートが屠殺の方法からなのでかなり具体的です。いつもの食卓に並ぶ料理と食材、料理方法や調理器具などをなんとなく見るだけでも楽しいのですが、本書にはそこに暮らす人々の様子、特に子どもたちの生き生きした様子がふんだんに盛り込まれていますので、見ていて心がほっこりしますよ。
いや、食はやっぱりお国柄出ますね。あの地域によっていろんな食があるんだな、食卓があるんだなというのが分かりました。これ大人が読んでも結構楽しいかなと思います。
はい、
世界中からいただきますという本が入ってきています。さあ、そして郷土書からもあります。
はい、今回ご紹介する本のタイトルは奄美の食と文化というもので、著者は久留米ひろみさん、南日本新聞社の出版です。沖縄本島、特に首里や那覇周辺の伝統料理や食文化について書かれている本に比べて、離島地域、特に奄美地域の食文化について書かれて出版されているものはあまり多くありません。今回ご紹介する奄美の食と文化は2012年に出版されたものなんですけれども、内容は分かりやすいですし、写真も鮮やかなので新刊書と同じく新鮮な感覚でご覧にいただけると思います。さて、通常の歴史本でしたらメインには出来上がりの写真がドーンとあって、素材の分量とか調理方法がその脇に添えられている印象が強いですよね。でもこの本では食材となる植物の旬の時期や歴史、そして紅葉まで載っていたりとかするんです。なのでいろいろな意味でとても参考になる本です。また奄美と沖縄は同じ文化圏内ではありますが、奄美の地域性を感じさせるところもあるので、その違いを探したりするのも楽しいですよ。奄美大島出身の著者久留米さんの奄美愛の詰まった一冊です。
確かに奄美愛かもしれませんね。私も見せていただいたんですけれども、あ、こういう食材一緒じゃんとか料理法も似てるとかってたくさんあるんですけれども、あ、こんなものは食べたことがないなとか、あの発見もありました。やっぱりこの琉球湖、ふんわりと同じような文化圏の中にいるんですけれど、違いもありますよね。はい、ぜひ皆さん探してみてください。奄美の食と文化という本が入ってきています。さて、この郷土書なんですけれども、こうもうちょっと詳しく教えていただきたいなと思うんですが、
はい、この郷土書、今ご案内したのは郷土書と言いましたけれども、他にもですね CD や DVD なども含めて郷土資料という言い方をしたりしますが、うん、もう少しじゃあお話しさせてくださいね。はい、ちょっと硬い言い回しをしますけれども、那覇市立図書館では郷土文化の発展継承に寄与すべく、奄美地域を含む沖縄県全域に関係する資料や本県出身者の作品を積極的に収集しています。近年那覇市を紹介する資料としては、地元ガイドが書いた那覇町間合いの本や大都首里見て歩きなどが出版されています。また以前にこのコーナーで首里図書館の上田さんがご紹介した内地の歩き方の著者吉戸さんは那覇市のご出身です。那覇市立図書館は今後も地域に関連した資料を積極的に収集し、利用者の皆様へ提供できるよう努めてまいりますので、ぜひ郷土資料をご活用いただきたいと思います。
ああ、なるほど、こういうものを含めて郷土資料というふうに言うわけですね。
はい、
ああ、なるほど、皆さん今度は沖縄愛をですね持って、いろいろとまたね調べていただければなと思います。さあ、ここまではですね、ハンターガー図書館に新しく入ってきた本の紹介していただきました。思い出の一冊、 岩下さんの思い出の一冊教えていただきたいんですが、どんな本でしょうか。
はい、今回は遠藤周作さんの小説沈黙をご紹介したいと思います。はい、初版は1966年、昭和だと41年です。当時の沖縄はまだアメリカの施政権下でした。うん、国際情勢ではベトナム戦争が継続中で、内地でも学生運動が活発に行われていた時期です。うん、沈黙の当時の反響大きくて、その年の第2回谷崎潤一郎賞を受賞したものの、様々な方面から批判も多く受けたようです。その1966年から昨年、2016年ですね、はちょうど50年目にあたります。マーティン・スコセッシ監督の映画沈黙サイレンスが公開されました。ちなみに遠藤さんが亡くなったのは1996年、これは平成8年なんですけれども、没後からは20年ということになります。沖縄でも今年1月から上映されていましたから、ご存知の方も多いかと思います。さて、この沈黙という作品、キリスト教に関する著作を多く発表している遠藤さんの小説でもあることから、神の沈黙を描いた作品という印象を持たれている方多いかと思います。はい、でも当の遠藤さんはこのタイトルが神の沈黙を描いた作品という印象を持たれてしまったこと、うん、や内容を誤って理解されてしまう原因になってしまったことを自身のエッセイの中で悔やんでいたりとかします。具体的に多く語ってしまうと作品のネタバレになってしまうので、内容についてはこれぐらいで沈黙させていただきたいと思いますが、はい、その代わりに今回はこの本に関する雑学ネタをちょっとご紹介したいと思います。はい、
何でございましょう。はい、
まずこの沈黙というタイトルなんですが、実は遠藤さんが最初につけたものじゃないんです。脱稿した時のタイトルに迫力がないと出版社の友人から指摘を受けて、改めてつけられたものだったそうです。では最初のタイトルは何だったと思いますか。
いや、この沈黙の内容を考えるとちょっと思い浮かばないですね
はい、では答えを申し上げましょう。はい、それは日向の匂いというものでした。
全く違いますね。
はい、そうなんです、全然違う印象なんですよね。はい、実は私自身当初沈黙というタイトルに引っ張られていたせいか、うん、読み終えた時になんとなく腑に落ちないというか、なんだろうっていうなんか変な印象を持っていました。後日ですね、この作品についてちょっと調べてみて、元の、まあ、題名ですね、はい、を知って、なるほどと納得した次第です。はい、とあともう一つですね、付け加えますと、遠藤さんの作品には聖書に描かれているテーマや場面などとオーバーラップする描写が盛り込まれています。はい、具体的にちょっと引用してみましょう。朝が来た、鶏が遠くで鳴いた、今、あ、そうかと思った方どのくらいいらっしゃるでしょうか。ただ朝だ、夜明けだ、コケコッポーじゃないんです。もちろん聖書の知識を持たないと読めないわけではないのですが、持っていると遠藤さんの作品をより深く味わえると思います。ちなみに先ほどの一節、実はネタバレに近い意味が含まれているんです。
はあ、はあ、
ということでぜひご一読くださいということでした。
なんか岩下さんに説明されると、なんかこう謎解きのような感じになってきましたが、でも知らなかったです。タイトルが別なタイトルつけられてたなんて。
あ、そういうのもあるんですね。
ありますね。
でも沈黙というタイトルだからあれだけ売れたっていう、なんかそういうのもあるみたいですよ。
なるほど、インパクトっていうことですね。わからないものです。でもこういうのまた紐解いていくのも楽しいですね。
はい、
でこの沈黙、遠藤周作の沈黙なんですけれども、那覇市立図書館に所蔵がある、はい、ということですね。
はい、
はい、
通常の、文庫本 というふうな形でも入ってますが、全集本の中にも収録されてたりとかしますので、
はい
はい、そちらの方でもあの読みいただけたらと思います。
今日はあの遠藤周作文学全集お持ちいただいたんですけれども、2巻ですね、あの装丁がまた布張りのすごく立派なものですので、またこういうものをね、他の作品も触れながら読んでみるのもいいかもしれません。岩下さんの思い出の一冊は沈黙でした。さて、那覇市立図書館各館ではですね、お話し会を行っていますが、半田川図書館は3つお話し会あるんですよね。
はい、
はい、1つ目はどんなものでしょうか。
はい、毎月第2第4土曜日の11時から、館内のお話の部屋で行っているのが定例お話し会になります。うんうん、はい、こちらは絵本や紙芝居の読み聞かせ、折り紙工作などを行っています。だいたい30分ぐらいの会になっていますので、お気軽にぜひご参加ください。また赤ちゃんと保護者の方向けのピヨピヨお話し会が、こちらの方は毎月第2第4水曜日の午前11時から開催しています。親子が本を通じてコミュニケーションを取る方法についてお伝えする時間になっていますので、体を動かしたり歌を歌ったりもします。こちらも30分から40分ほどの会になっていますが、赤ちゃんの月齢に合わせた本を選ぶ必要があるので、事前にご予約をいただいております。参加を希望される方はあらかじめ半田川図書館までお問い合わせください。
はい、
もう一つ、先ほどのピヨピヨお話し会を卒業したぐらいの年齢のお子さんたちを対象にしたどんどこお話し会というお話し会も開催しています。こちらは毎月第1水曜日の午前11時から開催していますので、年齢が少し上のお子様がいらっしゃるご家庭はこちらにご参加ください。
はい、ピヨピヨを卒業した皆さんということですね。どんどこお話し会、はい、定例お話し会と赤ちゃんを対象にしたピヨピヨお話し会で、もうちょっとお姉さんお兄さんになったらどんどこお話し会ということで、3つお話し会があります。お子さんの年齢に合わせてどうぞ活用してみてくださいね。詳しくは半田川図書館までお問い合わせください。電話番号が 098-917-3455 917-3455 半田川図書館となっています。半田川図書館、利用時間なんですが、月曜日から木曜日は午前9時30分から午後7時まで、土曜日曜は午後6時まで、で休館日は毎週金曜日と毎月第3水曜日、そして公休日となっています。お気をつけください。ということで、半田川図書館からのお知らせということで、今日もいろんな本、そして、催し物などお知らせしていただきました。岩下喜博さんでした。どうもありがとうございました。
にえデービタン。78.0